3時43分に向かっています。それでは今日も神戸新聞オンライン始めていきましょう。この時間、神戸新聞北摂総局の総局長入江さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今週はね、梅雨らしいお天気が続くみたいですけど、はい、今日おいでになるときはいかがでしたか。ちょっと、
まあ、今日ね、夕方ぐらいからね、雨っていうことらしいんで、
そうですね、
ちょっとこうじめっていう感じは ね、
やっぱりね、
少しありましたですね。
そうですね、はい、でも思ったほど雨が続くということのない梅雨ですね。
そうですね、確かにおっしゃるようですね、
ただ、はい、降るとかなり降るみたいですので、ね、はい、気をつけないといけないですね。
そうですね、
ありがとうございます。それでは早速今日の話題、6月20日の日曜日のサンダ阪神版、こちらに大きく出てます。サンダ政治の美に触れる作陶展、下愛野の陶芸家伊藤瑞宝さん、大きく取材されてますので、このお話を伺ってまいります。はい、ではいつものようにリード部分ご紹介したいと思います。世界三大青磁の一つ、三大青磁を作る唯一の陶芸家伊藤瑞宝さん、22日から27日、神戸市灘区の原田の森ギャラリーで伊藤瑞宝作陶展、今よみがえる幻の青磁三大青磁、こちらを開くということで、三田氏が所蔵する江戸期以降の青磁も同時に並ぶ予定、小森記者の記事、こちらからのご紹介です。ではまずは記事の概要からご紹介ください。
はい、これね、ちょっと今前文ありましたように、はい、まあ、すでに27日でですね、終わってしまったんですけども、
この日曜日ですね、
はい、伊藤さんという方のですね、唯一の、三田青磁を作られる、陶芸家のですね、そういう、展覧会がありましたと、はい、いうことなんですけども、三田青磁っていうのはね、これ、どんなもんやっていうことなんですけれども、これは江戸時代にですね、からもあった、陶芸でして、三田氏の秀原、それから三輪、それから虫尾でですね、の窯があったとされてまして、そこの、窯で作られた焼き物ということですね。はい、特にその三田青磁というのはですね、市内のですね、河原でですね、その石をですね、見つけたということで、それを釉薬を使ったのが始まりというふうにされています。
はい、
で、元々のですね、豪商ですね、神田宗兵衛さんという豪商がいたそうなんですけども、その方の支援でですね、京都から名工ですね、金古堂亀助さんという方もね、の指導で、作られたということで、この三田からですね、全国に広がっていった焼き物のようですね。
そうなんですね。
で、いろいろ資料の残っているものを見ますとですね、東京とか福岡とかね、北前線とかなんとか島根とか富山までね、結構広いところまで広がっていったというふうに言われてまして、
で、
先ほどの豪商が作られたということでね、普通は江戸の時は藩があってですね、
そうかそうですね、
藩の釜なんかでいろいろこうやっておったんですけども、ここは廃藩置県のところもですね、クリアしてですね、釜の火が消えることはなかったと、
無事に、
藩ではなかったので消えなかったという、
そっかそっか、
はい、
あ、
で、全国に、広がっておったんですけども、戦争の、影響なんかもありましてですね、やはり、亡くなっていたというようなものらしくてですね、その後、主な釜主さんが亡くなったりとかですね、そういうのでも、生産が途絶えておったと、そういうような三田青磁なんですけども、今回ですね、展覧会されました伊藤さんですね、伊藤瑞宝さんですけども、この方が今唯一のですね、三田青磁を作られる、陶芸家さんということで、この方ももともと三田の方ではなくてですね、愛知県の出身の方でありますね。京都市立の芸術大学を出られてですね、で、三田市の、川本さんに就職をされたというようなことで、就職から6年後にですね、自立して、今の、窯を、やられているというような方でありますね。で、今日では本当1人、たった一人ということでね、しっかりと、やられている方で、この間、実は私、この展覧会、行かせていただいたんですけども、非常に穏やかな、方で、これ写真見るとちょっとね、こわもての方かなっていうね、思ったんですけど、すごく優しい、方でありました。 で、非常に陶芸に対する思いというのを、ね、持たれている方でね。
うん、そうですね。
はい。まあ、かつて の, その三大焼きというのがね、まあ、いろいろ製法があるんですけども、まあ、そういうものをこう古文書ですね、
はい、
から紐解いてね、でそれを実際にそういう土を取りに行ってね、
あ、
はい、でそれを取ってきてですね、それをまたこう砕いたりなんとかしてですね、ま
あ、
そういうものをしながらですね、かつての、まあ、三大青磁というのをね復活させたりとかね、というような、まあ、研究もされている方ですね。
そうなんですね、
はい、
でいろいろさっきおっしゃったようにお人柄が、とても気さくなところもおありなので、いろんなところでこう講師とされて三田青磁のお話なども実際の作り方も、
はい、
結構指導されてるみたいですね。
そうですね、ご本人さんも教室なんかも持ってられてですね、まあ、そういう三田焼きについてですね、うん、広めておったりとかですねしてるようですね、うん、はい、
うん、なるほど。じゃあこの記事のポイントというのはいかがでしょうね。
はい、まあ、三田青磁というのはですね、今現状でいうと中国それから韓国と並んでですね、はい、三大青磁というふうに言われておってですね、まあ、伝統のあるですね陶芸でありますけれども、はい、まあ、今回ですね伊藤さんはですね、まあ、こういう古文書からですね再現しているものを含めてですね、はい、まあ、展示をされたということで、まあ、今回こういう形でですね三田から出るっていうのはどうも初めてのようですし、
ああ、
で三田氏さんがですね所蔵しておる江戸期のですね、はい、古い、まあ、火器ですね、
はい、
まあ、そういうものを含めてですね展示をされたということで、まあ、新旧ですね三田青磁が一緒に見られたというね、まあ、そういう、まあ、展覧会で非常に、まあ、見応えがあった、ね、そういう展覧会でありました。
ありがとうございます。はい、じゃあ総局長の目線最後にお願いします。
はい、まあ、一時はですね途切れてしまった、まあ、伝統の、まあ、三田青磁をね守ろうということで、まあ、この伊藤さんはですね、まあ、まあ、まあ、こういう、まあ、陶器を作られておるんですけども、はい、まあ、非常に、まあ、質に似たとても美しい、ね、陶器で、まあ、こういう方がですね、まあ、いるということをですねやはり皆さん知っていただきたいなと思います。また三田青磁の良さをですね実感してほしいなと思いますし、まあ、これからもですね、まあ、こう、まあ、三田青磁っていうのはね火を消さないようにね、
はい、
守ってほしいなというふうに思いました。
どうもありがとうございました。はい、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、
お話しいただきましたのは神戸新聞北摂総局総局長入江さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
神戸新聞オンラインでした。